夜更かしの読み明かし読書会です。文化放送アナウンサー西川彩乃です。
哲学者の永井玲です。
大島康之です。
私たち今読んでるのが金原ひとみさんの蛇にピアス、今回2本目ですけれども、はい、1本目ではちょっとね、永井さんと大島さんはあんまり良い評価をしてないみたいで
まあ複雑な評価
ちょっと浅いって言ってた
ちょっと携帯小説というね
浅いじゃないですよ ね、 そうですね、ちょっと携帯小説、うんうん、そうで、主にそのルイ・アマ・シバっていうね3人の、 まあ、人物をちょっとずつ掘り下げて考えたっていう感じです、はい、第1回目は、うん、で今回第2回目ですけれども、
はい、
大島さんなんだっけ、
はい、あ、村上龍先生が解説で、重要なポイントは2つある、
うん、
1つはタトゥーを入れた後ルイはどうして生きる気力を失ってしまうのか、でルイがこの主人公ですね、うん、で2つ目はルイは柴さん、タトゥーと、下の穴を開けてくれたスプリットターンをやってくれる、仕事してる人に対して最終的にどういう感情を持ったのかということだというですね、はい、この2点、この2点に作者は態度を表明していない、分からなかったから書かなかったわけではなく、分かっていたのに書かなかったわけでもないというですね、何言ってんのか本当に分かんない、
あれじゃあどういう、
これ解説なのっていう、その村上龍さんと金原ひとみさんにしか分からないことを書いてるんですけれども、まあ、ここが我々の考えるべき面白いところだなと思うわけですよね、
うん、
で一つはタトゥーを入れた後ルイはどうして生きる気力を失ってしまうのかということで、明確に生きる気力を失うんですよね、
うん、
でそこが、恋人的存在だった、まあ、アマがこの世を去るっていうところともタイミング的には結構一致していて、で、まあ、アルコール中毒というかですね、まあ、アマが死ぬ前からもうお酒びたりになっていて、うん、ご飯を食べずにもうガリガリに痩せているというところはタトゥーを入れた後の変化なのかなと思うんですけれども、
うん、
そこについてどう思いますか、
うん、っていうところ
です
よね、はい、うん、私はその1個目のお話でしたように、
はい、
やっぱその痛み、まあ、痛みによって自分が生きてることを感じられるっていうのがルイのあり方なので、うん、それを、まあ、痛みを伴うようなそのタトゥーをしたことによってはやっぱり結局感じられなかったというようなことで、むしろ失っていくんじゃないか、不十分だったことが彼女のどっかで分かっていて、それがまたより活力のなさを、まあ、加速させていくところもあるのかなっていうのが私の読みですが、
うんうん、
西川さんはどう思いますか。
私ね、タトゥーもアマも、うん、ルイの体に溶け込んだ、生きる活力をなぜ失ったかですよね。
そうそうそう、
そう
だから失ってない
なるほど。
だからどっちもタトゥーもアマも自分のルイの体に溶け込んだから、
あ、完成した、
普通に生きます、これからもルイは。
あ、じゃあその空虚っぽくなった、
うん、
叫びたり描写っていうのはなんでなんだろう。
叫びたり系、
叫びたり系、
そう、なんか最終的にはね、それだなって思うんですよ、
はい、
うん、
あ、その途中ね、
うん、
だからね、私ねちょっと研究しちゃうんだけど、
うん、
これね映画でも私すごい一番好きなシーンだったんだけど、
うん、
まあアマが絡まれたチンピラを殴り殺しちゃうんですよね、うんうん、でその時に奥歯をむしって、うん、これが愛の証だよって言ってルイに渡すわけ、うん何笑ってんの、携帯小説っぽいって言いたいんですか。
違う違う違う、美声で言うの面白いなと思って、ね、
映画だと藤原竜也さんですけど ね、
ね、うん、でそれをなんとなくポーチに入れて、あ、まあ、バカじゃないのって言ってるんですけど、うん、その歯をアマが亡くなった後にルイがすりつぶしてビールで流し込むんですよ、
うん、はいはい、
そこのシーンがすごく好きで、
その話したかった、
うん、で例えばこの94ページに、うん、スプリットターンの拡張しているところかな、
はい、
した後かな、虫歯だった奥歯が欠けていたルイのね、
うん、
私は欠けた歯を噛み砕いて飲み込んだ、私の血肉になれ、何もかも私になればいい、
うん、
何もかもが私に溶ければいい、
うん、
アマだって私に溶ければよかったのに、
うんうん、
私の中に入って私のことを愛せばよかったのに、私の前からいなくなるくらいなら私になればよかったのに、
うん、
そしたら私はこんな孤独を味わうことはなかったのに、私のことを大事だって言ったのに、なんでアマは私を一人にするの、どうしてどうして、
うん、
でその後アマの まあ形見じゃないけど愛の証だよって言って渡された2本の歯をビニールとタオルにくるみトンカチで砕いた、うん、ボスボスという鈍い音が胸を震わせた、うん、粉々になると私はそれを口に含んでビールで飲み干した、うん、それはビールの味がした。天の愛の証は私の体に溶け込み私になった、
うんうんうん、
から思いがかなり、うん、天は私の体になり、うん、これからルイは生きていくのでした、
うん、
って思ってました。
そうですね、うん、あ、分かりやすく言うとそういうことで、うん、そこは結構非常に明快だと思うんですよね、うん、だけどそれが果たしてそのルイにとって成功だったのか失敗だったのかみたいな、幸せだったのか幸せじゃなかったのかみたいなことまで半歩深めて考えると、うん、ちょっと虚しいよねっていう話でもあると思うんですよね、うん、でそもそもルイは一人で生きていく強さみたいなものが自分にはないと思っている人で、
うん、
だからこそ他人に何かの形で目に見える形で所有するか所有されるか共有するかをしないときついっていうところから何の説明もなくスタートしてるんだと思うんですよね、
はいはい、
でそれってめっちゃ説明不足なんだけど、いやまあそういう子なのは分かってねっていう感じで始まってるから、なんか鋭いというか、うん、なんかシャープに感じる。だから彼女の背景とか心情とか、なんだろう、一人で家にいる様子とかを描いちゃうと多分ちょっとそこが鈍く感じると思うんですよね、
うん、
そこが省略されてるからなんかすごい鋭く感じるっていうのはちょっとあると思ってて、
確か一回もないですよね、ルイが一人でいる描写。
ない、基本
天の家帰るからね、
天と柴との関係性のことを考えてるか一緒にいるシーンしかほぼないんですよね、
う
ん、
確かに。
だからシャープに見えるっていうのは多分あって、それはなんか小説としてちょっと勝った部分だと思うんですよね。だけど、じゃあルイは何をしようとしたのか、無意識的に何をしようとしていたのか、うん、そしてなんでクラブで会ったスプリット探偵知ってるって話しかけてくる、そのまあ天からしたら多分ナンパの常套手段だと思うんですよ。舌を見せてそれで食いついてきたちょっと変わってるもの好きな子は持ち帰れるって思ってるみたいな感じの見せ札みたいなものだと思うんですけど、それにまあ引っかかってホイホイついていくっていうところから始まるわけですよね。でなんか到底なんかそんなものが純愛なわけじゃないっていうような軽薄な出会いとして描かれてるわけですけど、そこについてっちゃったのは、あ、この人に合流すれば、うん、自分の体に明確に変化を起こせて、うん、でそれはこれまで会ってきたなんか形にならないなっていう手応えのない男たちとの恋愛、
うん、
例えば指輪をもらったりとか、一緒に何だろう、何ですか、同じイニシャルが入ったなんかおそろのなんか持ったりとかしても結局浮気されたりとかして
やっぱ会話がちょっと携帯上
ちょっと寄せすぎだけど、でもまあそういう年の人だしそういう時代の人だから、まあ本当そういうことだと思うんですよ。なんかどの男たちもなんかピンとこなかったな、あでも逃げられない体の枷があればピンとくるのかもしれないみたいな、簡単に言っちゃうと多分そういうことで、
そこを期待してルイは、
そこを期待してルイはこの人はなんか違うってアマに対して安直に思い乗っかり、でそこでまた現れたもっとヤバそうな柴っていう人、
うん、
そのピアスの本数とかも多くてタトゥーを職業にしちゃってる人だから、
うん、
単純にそのヤバさで言ったら天の上位互換みたいな人がその人の向こう側にすぐ現れたわけですよね。でもいや最初にこの世界に誘ってくれたのはまあ天だからなみたいな、その葛藤、三角関係もすごい浅いっていうか、
浅いことの指摘だっただ
けどでもちょっと義理みたいなものだけあるから、あじゃあこの二人の合計が欲しいなみたいな感じでタトゥーをキリンとリュウにしてもらうっていう、そのハイブリッドする、
確かにね、ハイブリッドですよね、
うん、っていうのが、
そうだ、
アマももらうし柴さんももらうしっていうことになっている、
うん
うん、
でもアマとの関係性はなんかスーンと馴染んだし、その歯を砕いて飲み込んだ時もでも結局ビールの味がしたって言ってるので歯の味はしてないんですよね。
だって粉々なの、
粉々だけど、
粉薬、大谷さんみたいな、
なんかザラッとその漢方薬のみたいな味がしたとか、ザラッと砂のような歯触りがあったとかも書いてなくてビールの味がしたってわざわざ書いてあるんですよね。
表現のさアドバイスやめて
でもいやでもちゃんとその文学の研鑽は積んでる人だから、うん、お父さんが文学の研究者で、うんうん、あのこっそりゼミに参加してめっちゃ書いてたっていう 人ですから、この時点で競技歴は結構長いんですよね。だから一文一文に絶対意味はあると思うんですよ。
じゃあビールの味がしたにも意味がある。
ビールの味がしたにはそのアマに味はしなかったって意味だと思うんですよ僕は。アマの歯に味はしなかったっていう意味だと思うんですよ。ってことはそのアマとの出会いによってルイは変化してないんだと思うんですよね。スムーズすぎて、結構なんか安直な出会いで軽薄な出会いだったからこそルイの世界観に変化はほぼなかったっていうことに絶望して無気力になったっていう結論でしたから僕の。
なるほどなるほど。
そうだから身体は劇的に変わってて審査員がびっくりするぐらい衝撃的だって書いてあるけど、いやいや衝撃的じゃなかったっていう話をしてんですよって金原さんは思ってると思うんですよね。
それはすごい共感、その衝撃、アマは何でもなかった、
だからその後無気力になったのはそういうところだと思うんですけど、で叫びたりになったもそうなってくるとそんなに大した理由はない気がしていて、
叫びたりのあれなんでしょうね。
うん、
私もそこわかんなんか、しかも突然だったし、
でもなんか私はこれ全体読んで、はい、なんでこの人こんなに自分に興味があるんだろうって思ったんですよ。このルイは、
ルイ、
ルイに対して、本当に自分に興味がある人なんだなって思ったのは、なんかそもそもまずこの本ってこのなんで自分の体を作り変えたいんだろうっていう問いがまずあるじゃないですか、はい、身体改造っていうのがテーマなので、で、まあ多くの場合身体改造って例えばまああの例として歯の矯正とかもそうなのかなみたいなのがふっときたりとかして、とか整形とか、あるいはコルセットとかもこう例として一瞬出てくるんですけど、多くの場合改造するってことは美しくなるためだっていう、より良くなるためだっていうのが定説である中で、そうじゃなくてさっきの何度も話に出てるような自分を感じられるからだって、痛みによって自分を感じられるからだ、傷つけることによって自分が輪郭を持つんだっていうのがこのルイの考えなわけですよね、っていうのがあって、そこで多分一つの、まあ、ある種のその時の常識の裏切りが多分あったと思うんですよ、で実際に私は友達がすごい髪の毛の色を金髪にしたり真っ赤にしたりすごい変えてる人がいて、なんでそういう風に髪色を派手にするのって言ったら、ポツリと一番やりやすい自傷行為なんだよって、それが結構思い出しされた言葉で、まあ、ルイもそれに近いと思うんですよね、でじゃあって言って、まあ、こうやってみたり体にこうすごい掘ってみたりとかしたけれども、まあ、なんかあんま手応えないなみたいな、すごいあれ全然ダメじゃんっていうので性がこう活力がなくなっていくと、でもその時になんか死ねば死にたいか、まあ、死にたいんだけどでも別に本当に死にたくないみたいな、
この世界に行きたくないですよね、
くない
その日常、
なんかソープやって死ぬかなんか生きようとしてソープやるかみたいな、あ、ソープで働いてでも生きてやるってのと、ソープで働くくらいだったら死んだ方がマシってのと、どっちが健康的なんだろうっていうことをその叫びたりの時に考えたりとかしてて、でもなんかソープで働きたくないみたいな、なんか結構生きるっていうか自分っていうものを守るとか、自分というものに尊厳を与えたいみたいなのがずっと残ってる感じなんですよ、のたれ死にたいとか言ってるけどずっとその自分にこだわってたりとかしていて、でようやく、まあ、アマは多分誰でもよかったような気もするんだけど、アマの喪失っていうことによってようやく私になる、さあ西川さんがさっき読んでくれた私になればよかったのにって、私これすごい意味を重く読んで、アマになりたかったじゃないんですよね、柴さんになりたいとか竜や
キリン
になりたいじゃなくて、私になればいいっていう、
アマもね、
確かに自己愛強いです、
そう自分がガッてせり出せたのが彼女にとっての一つの成功だったと思うんですよ、今までそれができなかったから、でベロはスプリットターン結局途中で諦めて穴が開くって、これって喪失を抱えるってことじゃないですか、その死をアマの死を経験するって、でもそれでようやく生きていけるっていう、そういう筋かなって思いましたけどね。
なるほど、そこ注目してなかったけど、その面白いところだなと思ったのはそこもあるなと思って読んでて、そのスプリットターンを最後に途中でやめて最後までこうやれば舌が蛇みたいにパツンって2つに分かれるんだけど、あえてやめないで穴を残すっていうのは、僕はアマにならないってことだと思ったんですよ。
はあ、なるほど、
スプリットターンって知ってるってスプリットターンに誘ってきたのがアマなのって、それをやめるので私は私やでっていう
私やでなるほど、
ただそれはすっごい分かりやすいなって思ってたんですけど、それですね、なんか
それですね、
だからギャルですね、
ギャル
じゃないって言い張ってるけどギャルですね、ギャル、自己愛はちゃんとあって、
そう、自己愛を獲得できるって話なのかなみたいな。
でも最初からありますよね、ま
あ、あるけどね、あるけどようやくなる、うん、ちゃんと前傾化する。ただその場合私の解釈だと芝がもう丸無視されてるから、芝何みたいな。
でも芝さんと天の関係性、
そうなのよ、
この不健康な部分っていうのが
期待、それちょっと
すごいリアリティあって気持ち悪いんですよね僕は、
うんうんうん、
でここに関しては他の部分がちょっとその携帯小説的だっていう、まあ、携帯小説的だっていうのは別に必ずしもネガティブな一面的な評価ではなくて、ある意味時代の空気切り取ってて需要を掴んでるっていう褒め言葉でもあると思っていただきたいんですけど、うん、はいはい、なんかね携帯小説そんな読んでないからそんな言葉あんま使わない方がいいんだけど、そう、ね、冷静に考える
そうなんだ、2冊ぐらいしかね書籍化とかはね、
携帯小説ちゃんと読む回もやりたいんですが、うん、それは置いといて、アマ、うん、と芝さんの関係性がめっちゃホモソーシャル的だなと思うところがあり、
それはねあるよね、
うん、でそこが多分この二人は分かんないけど性的な行為はしてないとは思うんですが、
アマとシバ、
うん、
はい、
してないとは思うんですが、まあ、してる考察があってもいいですし、うんうん、ただその疑似関係みたいなものは結んでいたような関係なのではないかというふうに思えるんですよね、
はいはいはい、
でシバさんがその結局アマを殺した説っていうのがまあ、どう考えても浮かび上がるような描写が最後にいっぱいあるわけですよね、
うん、
そのお線香をペニスに刺していたのが芝さんが持ってるブランドと同じだったとか、
うん、
まあ、なんかそういうところがなんか芝さんがルイをいじめているのは、まあ、セックスしながらいじめてるのは、うん、アマとその関係を結びたかったけどアマには挿入ができないから、
うん
うん、
芝がからルイがアマになってくれてアマに挿入する感じでルイに挿入したかったんだが、ルイがアマになりきらなかったので芝さんは結局ルイの人生には実質ほぼ影響を与えてないみたいな感じが僕はするんですよね。だから芝さんはルイに挿入もちろんしまくってるけれども、うん、でルイは身体的には感じているけれども、いやアマになってねえし私っていう意思はその舌をスプリットにしてない時点で相当あると思うんで、うん、で私がアマになるんじゃなくてアマが私になれって、
うんうん、
やっぱ明文化してるわけですよね、うん、だからなんかね芝さんの思い通りにはルイはなってないしアマもなってないっていう、
うん、
芝さんからアマに対する愛の媒介にルイはなってるような気がするんですよ。
はあ。
でこれってめちゃくちゃ気持ち悪くて、
なるほどね、
その男同士のホモソを強化するために女性の肉体が利用されるっていうのはすごくよくある話で、まあなんかそこをこう女子の目線からだからこそ気持ち悪く描けているし、
うん、
でもそこに見て見ぬふりしてあげる友情みたいなものも込みで距離感めっちゃリアルだなと思って、これ本当に似たような話を見聞きしたんじゃないかなってぐらい、
うんうんうん、
このルイは僕正直あんまリアルじゃないと思ったんですけど、うん、あルイのギャル友達との会話はめっちゃリアルだと思いました、うんうんうんうん、ただルイ本人に関しては金原さん本人の分身にもあんま思えないし、
うん、そうね、
金原さん本人の分身なんだとするならばじゃああんまり開示してないよねっていう、
うんうんうん、
その後にどんどんこう成長していくに従って金原文学ってどんどん開示していったような感覚が僕はちょっとあるんですけど、ただ芝と天に関する観察眼ちょっとえぐいなって思って、男子の目線としてはそこを見られてるって結構きついなって思いましたね。鋭って思って女子の文学だなって思ったんですよね。そこは
いや芝をやっぱり掘り下げたくて、うん、その芝とルイの関係、
うん、
でこれ最後も、はい、エンディングも来週に行きます。
お急に来週行こう、
長くなりそう、
うん、
あと芝さんが、
う
ん、S なのか M なのか、
そう SM の話したいから、
ここがね結構キモいけどテーマだと思うんです。
確かに、いやでもなんか今大島さんの話聞いてその一言だけ言いたいのは、
はいはい、
どうしてもこう芝ルイとかルイアマっていうなんかルイを中心とした関係性とかこの3人の三角関係みたいな風に見えちゃうけど、うん、本当は芝と天の話なんだっていうのが、うん、今大島さんの話聞いてすごい腑に落ちた、
ね、マジでそう思った。
それ技術すごいですよね、
うん、それだったらもうすごいよ、うん、やばいやばいよこの文学。
いやただ、うん、芝はやっぱ浮いてる、本当に描かれてない、
うん、あの、ね、
中の部分が、
うんうんうん、
でそこはやっぱこうルイとアマが一体化するかしないかっていう戦いをしていく中での、うん、結局シバさんは他者だから、
う
ん
そうだね、
いかにシバとルイの性行為のシーンが生々しく書かれてたとしてもこっちはやっぱあんま興味持てないですよね、うんうん、っていうのはなんかそういうとこなんじゃないのかなとはすごく思うんですよね。
あえてこのしっかり書いてない感じでセリフで、うん、あのポーンとこう読者に投げてくる感じがめちゃくちゃありますよね、
うん、植物的な感じ、うんうんうん、こうしてこうして次に柴さんは私のあそこをこうしてってなんかこう料理みたいな手順で書かれてるのがなんか わざと悪意持って書いてるっていうか感じたは感じたけど別にそれ自体はっていうか、
うん、
その歯を砕いてビールで流し込んだ時みたいな鮮烈な描写じゃないんですよね。なんか
ビールの味がして
そうビールの味がした俺めっちゃ大事な一文だと思うんだよ
来週行きましょう、
はい、
もうちょっとね、う
ん、あ3番目に突入しますね、
はい、やるんでお願いします、
はい、
で、今金原ひとみさんのヘビにピアス読んでます。で夜更かしの夢明かしは YouTube と Instagram と X のアカウントを持ってますのでそちらもぜひチェックしてください。